今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。
イエーイ。
はい。すごい、ちょっと撮り直してもいいかい？
いやいやいやいや。いや、
なんだっけ。この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
イエ
イ。なんかすごいお久しぶりです。
そうですね、収録的には3月の9日以来ということで、
すごい一月経っちゃった。
そうですね、経ってしまって、この配信されるのも来週以降だと思うので、まあ、今月は撮らなきゃということなんですけど、
はい、
皆さんと同じ世界線に僕もいますので、コロナウイルスの影響で収録ができ
ていない、
滞ってしまっているという状況ですね。まあ、原因としましてはなぜかというと、うちの番組の、まあ、聞いてらっしゃる方多いと思うんですけど、基本的にお店を紹介したりとか、まあ、カフェだったりとか、まあ、ゲーム会の紹介で、まずゲーム会に関しては、あの会場となる公共施設が使えないということで、まあ、開催されてないということで、いくつか取れなくなってしまっていると、で、まあ、本来であればね、まあ、4月下旬ですので、まあ、あのツイッターの方にも流れてらっしゃいましたけど、あのロードバイトさんが1周年記念ですので、まあ、撮ったりとか、まあ、ちょっとね、いくつかゲームカフェだったりとか、ゲームショップができて、本来は収録する日なんですけど、まあ、取材も、できず、まあ、お店が開いてなかったりとかっていうことで、うちの番組ね、他の番組だとね、結構ね、フリートーク会みたいなのもあるんですけど、それよりはあの9割9分、9輪ぐらい、
あのだいぶ攻めるね、
そのなんていうの、こうあれなんですよね、紹介というか取材がメインですので、できないということなんですけどあのですってなってるとね、コロナ収束というね、安全安心、安全であり安心になっていくと、1年や2年と言われてますけど、1年や2年番組が終わって、ね、休止してしまうことになってしまうので、まあ、それはそれでなんか、まあ、しょうがないとは言うんですけど、まあ、何かいい方法はないかということでですね、まあ、ちょっとツイッターで話題を募集したりとか、まあ、やってらっしゃるんですけど、まあ、それでも、まあ、年末からねボードゲームをいくつか買って、まあ、すでに大体去年の11月から53個ぐらい、去年がまあ90ぐらいなのでいいペースかなっていう、
何を基準にしてもいいペース、いいです
かね、まあ、大体追いつくかなみたいな感じになってるんですけど、あてさんもね、
はい、
あのできないですよね、ボードゲーム全然ね、
全然できてないね、本当にできてない。あ、でも家でちょこちょこっとやってはいる。
ああ、やっぱね、在宅でね、やったりとかしてますし、あの何 Zoom ってですかね、
ああ、なんか今みんなやってるね。
あ、そうそう、そのアプリで、収録ね、あのできる範囲のゲームやってらっしゃるっていうこともやっぱりあるんで、ですがね、やっぱりね、まあ、よしあるしは別にして、やっぱりこう対面対人でやった方がっていうので、ですがやっぱね、できなかったりとか、まあ、それぞれね、あの厳しく仕事柄厳しく、規制をしなきゃって方もいらっしゃれば、まあ、そうでない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もともとね、遊ぶ場所自体がもう、まあ、大須のジェリカムさんだったりとかね、神楽さんだと、まあ、愛さんもそうですけど、まあ、亡くなってしまったりとか、集まる場所もないと、まあ、
そうなんですね、ないですね、そもそもみんなが集まってやるぞっていう場所がないと喫茶店行くわけにもいかないし、
ね、まあ、確かにね、その喫茶店も今で閉まってますからね、そうですよね、あのイオンモールのね、あの専門店街がなくなってね、なった
りする
ので、
愛知県
内、ね、愛知県内とね、ありますけど、まあ、学校も休校ですのでね、まあ、開いてしまえば子供も集まってしまいますしっていうので、まあ、愛知県内の事情としましては、あの、ね、先日あの和田さんもお休みになって、和田さんはなんかあのテイクアウトというかなんで、あの店頭でお届けしますけど、まあ、店舗はということで、まあ、家サブさんもね、短縮営業という形で、この日昨日行ったんですけど、1時行ったんですけど2時からだったんですねということで、まあ、何ができるかなということでやってはいるんですけど、まあ、和田さんもね、この間あのもう7年ぐらい8年ぐらいやってる、アナログゲームナイトの番組の由来になっているというか、あのギークバーのイベントは一応2ヶ月前になるのかね、今4月ですから、にはまあ大丈夫でしょうということでやったんですけど、まあ10名ちょっとぐらい集まったんですけど、まあ、まだちょっと集まったかなっていう感じだと、いつもの半分以下ぐらいでしたかね。
だいぶ過ごしやすかった、ね、酸素が
分かる、ね、まあ、環境とは良かったんですけど、まあその、うん、6月にも一応ね1週目2週目で予定してますけど、うん、あのお店のねあのアルコールの販売とかの準備にかかってしまうと、うん、ね、その会場自体が使えなくなってしまうと、まあ、やる気では一応言うんですけど、うん、では、うん、使えなくなってしまうとあの開催ができないので、うん、まあ冗談でね、あの書いてるバーのマスターが言ってましたけど、うん、なんかお店があったらねって言われたけど、まあね、それもね本当になってたらこう冗談じゃなくなってきますもんね、
う
ん、
結構リアルに近づいてるよね、そういうところが。
そうそうそう、長期化することによってやっぱりリアルに近づいてるんで、まあ、もらえなくなってきてるのかなと思いますけど、うん、でもあれですよ、あの面白そうなゲームいっぱい出ますもん、
ね、
いつやるかわからない他人数ゲームを買ってみたりとかしますよね本当にね、なんかね、これスター妄想力無料なんでね、無料で使ってみたりとか、なんかね、欲しいゲームがあったりとか、共同購入したりとか、どんどん溜まっててますよ。もう罪が溜まるという感じですけどね、本当に。
はい、はい。
相手さんも帰ってますもんね。
はい、はい。
はい、いいですか、はい、うん、名乗ってないよ。
あ、太陽は事故った新安です。
はい、どうも、あちゃです、途中から、あ、またやったわ、と。
あ、もう、6分ぐらい。治ってないですね。まあでもまあいつもの2人ですよね。
そうですね。
ね、本当に出過ぎな2人ですよね。
あなたはメインだから、
ね。あ、そう。メインで大丈夫ですか？
そう、そう、大丈夫なのかな。
というわけでですね、はい、まあ感染もありますし、まあ、収録という形で、うん、まあ何本かね、あの感染が収まるまで、まあ取材できる部分はしたいと思うんですけど、うんうん、無理な部分はこういった形でね、あの短い30分ぐらいの番組を。まあ、喋る番組を撮っていければなと思いますけど、
ね、忘れられないようにね、
そうそうそうそうそうね、小野さんのねランキングも下がってきましたのでやりたいかなと思ってますけどね、もちろんローカル番組だってね、事情名古屋とかね、うん、愛知県で事情大手なんですけど、うん、まあゲームショップ販売できるところも増えまして、
うん、
ちょっと ね県外が離れてもありますし、うん、まあカフェの方もね、あのいくつか増えてます現状なんですけど、
はい、
まあ、全部が今動いてないという現状になりますのであのお伝えすることがないじゃないですよね。
ない
っ
すね。でもみんなね、名古屋には愛知県東海3県には、
まあそうですね、
ゲームをたくさん作る人たちがいるから、
そうそうそうそうそう、まあ振り返りではないですけど3月9日にね、4日か8日ですね、8日かな3月8日の時に、うん、ジェリージーカフェ名古屋支店の店舗を借りましまして、
はい、
まあ、ゲームマーケット大阪が、あのね、コロナウイルスの関係で中止になったということで、
ね、
まあ、大阪の方ではね、牛田さんっていうところをやったんですけど、うん、まあ、愛知県ではそこでやってこて、まあ、100名弱ぐらい集まったのかなという感じですね。
100は行ったんじゃない
かな、100ぐらいかな、
うん、
ぐ
ら
いか
な、入れたら、
うん、100人が集まったということで、まあね、春も中止になって、じゃあ春もかっていうわけにはやっぱり行かなくなったので、お伝えすることがない
困った
困ったということで、何をするかっていうで、まあね、はい、今年やろうと思ったイベントとかね、
うん、
何かあの考えが、まあ、そのマーダーミステリーだったとかも、うん、全部一旦お預けね、無期限お預けするのね、今それは、ね、5月6日には何かこうそういうね、あの一応休校だったりとか、
5月6日までは
お店もね、まあ、ゴールデンウィーク末までなんですけど、それがね、うん、まあ、延長なるのか、ね、この橋段階ではね、何も変わらないのかなってんですけど、まあ、お伝えすることがないので、でもまあ何かね、あの何もしないと、なんだろう、こう、じゃあ、なんだろう、なんかボードゲームとか、イベントに配信を何か出していった力次第とかね、
うん、
を、まあ、その力っていうのは、仕事とか、それこそ生活とか、
うん、
何か別のものに置き換わるものではなく、
うん、
やっぱりこう、そのものに使ったエネルギーはそのものにやっぱ使うしかない、代替できないものであるので、
うん、
何かないかなということで、最近ツイッターの方で1日1個ボードゲームを紹介するので、
ね、
10個今のところ紹介がありましたけど、見てますか？
見てるチラッと見てるよ。
本当？
昨日あれでしょ、にゃんこ並べでしょ。
昨日にゃんこ並べかな、違うね、一昨日だったね。
嘘本当に？
え、
あれ、
え、
やってなかった、スゴロクの話。
やってた、やってた、
うん、でしょ。
それはね、今日ですね。
あ、今日か、
うん、しかもスゴロクはにゃんこ並べじゃなくてお散歩ギャモンですねあのキリンが来るのね
まあ、情報がね、
まあ、そうそうそうそうそう
あるからあるよ、
うん、まあボードゲームをね1日1個紹介するっていうツイートとかはいくつかあるんですけど、はい、まあ6年5年ぐらいね56年、はい、あの取材をしてきまして、まあ、あの普通にやっては面白くないだろうということで、うん、まあ普通にまあね普通にカタンだったりとかね、はい、オーバーキャッチだったりとか、うん、まあ、それこそなんかこう有名なドミノだったら紹介するのもいいと思うんですけど、うん、まあ自分なりに紹介できるゲームがないのかなということでいくつか紹介をしていってるんですけど、
うん、なかなかあれを紹介してる基準っていうのがあんまり見えてこないんだけど、いろんなメーカーさんだったりとか、
あなんか台本っぽいですね
それ聞いたから
まあ台本はないんですけど、まあまあ、一応ですね、まあ、入手できるものということがまあ大前提であったりとか、まあ、誰かが紹介してないものをまあ厳重にっていうんですけど、まあ、なんていうんだろう、こう家でも遊べるものっていうことをまず基準にっていうのがまず序盤の10日間ですね、多分ね、なんで結構まあキッズゲーム、ファミリーゲーム、家族でっていうキーワードが多かったりするので、うん、まあでもなんか気になってるけどどんなゲームか知らないよっていうゲームもまあ紹介していきたいんですけど、
はい、
まずはねなんかこうこれも遊べるんだ、あれも遊べるんだみたいな感じに、まあ家でも遊べるもの、そしてまあ値段的にもそんな高くないもの、うん、もうだいたい3000円以下くらいで買えるものをまあ紹介してきてるつもりではいるんですけど、はい、なかなかねあの当日今日書いたもののあ、うん、すぐに次の日を決めるんですけど、これがまた1日文章考えるのが大変でということで、だいたいね100ぐらいぐらいはピックアップしてるんで、うん、まあ、3ヶ月ぐらいはかけるっちゃかけるけど、3ヶ月かかるのかな、1年かかるのかなってね。僕の所蔵が500ぐらいなので大体、うん、全部紹介して1年なので1年超えて2年だと紹介するものはないってなってくるんで、
それしかもあれでしょ、入手できるできないが
そうそうそうそうそう、ないなんで、なんで、まあ、コロナさんもねあの食い込んでもらって
コロナさん、うん、コロナさんといえば私この間も言ったけど、うん、
何
アマビエの絵を描いたけど全然効果がないっていうみんな描いてるのにないやんっていう。
そうそう、だからお茶さんもだってあのねあのあれですよね、あのツイッターアイコンがまあ便利に変わったけど、もしあれあれから急速に
そうの私かな、
まあそのまあ否めないとこありますけど
アイコン変え直した方がいいかな
っていう、ね、なんか急速でね、
そうそう、
本当ですよ、
名刺作ったらコロナが流行りだして、
うんうんうん、でそのうちの職場であの、うん、全然あのボードにも関係ないですけど、
うん、
あのよく遅刻する子がいたんですよね、
う
ん、でなんかその子が遅刻すると梅雨が明けるとかなんか寒くなるとかあったんですよそうそうそう、
季節を操っている、
そうそうそうそう、でその子が一番最後に遅刻した時が、うん、あの実はそのコロナウイルスが中国で発見された時なんですよねそっから彼は遅刻したんですよ、全然冬の始まりぐらいに遅刻してしないです。で彼はそのね、うん、施設を移動してしまったので遅刻したか分かんないんですけど、だから彼が遅刻することが通常だったのにしないことになってしまったから、だからそれのせいじゃないかっていうことで彼に言ったんですよね、
言ったのね、
言ったんですよ、言ったんですよ、だからなんかついにね、新谷さんついに僕は世界を動かしましたねって言ったそうだよ、遅刻しなよって言ってなって、
ちょっとこれは世界を救うために
そう遅刻するしかないかなっていう、
遅刻していただいて本当にそれが
そうですよ、たぶんアマビエもその程度のもんですよ
あのそういうことね、
うん、でもボードゲームもそうですけどね、あのなんていうんだろう、こう当たり前のことが当たり前じゃなくなってる現状もあるので、
うん、
でね、なんかね自粛は分かるけど、なんかこうね、こうだんだんだんだんこう病んできますもんね、
そう、なんか守ることはすごく大事、それは当たり前のこと、でも守ることに過敏になりすぎて自分自身が見えなくなってる状況、わかる、ふわっとしてるけど、だからすごく気持ちが悪いんだよね、外に出ない、わかってる、消毒する、わかってる、エチケット全般気にする、わかってる、じゃあそこから何ができるかっていう風に考えていこうっていう前に進もうとするところを、 見ていかないとやっぱり行き詰まるし、
なんか走っては走ってははしごを外れることはしたくはないけど、やっぱりなんかね、6月の頭にギークバーいるつもりっていうので、もうせめても何か自分の中でね、目標だったりとか、さっきのツイートする目標だったりとか、何かモチベーションにしていかないと、じゃあなんかこの日から解禁ですって言った時にこうスタートを切れないなってくるし、やっぱだんだんだんだんね、こう翼というかなんかがもがれていくような感じはしますよね。
もう中二的翼
を肩よくっていう目からビームみたいな。
なんか本当に体力が落ちてるなって。
そうそう、自分でもなんかその肉体的な体力じゃなくて、何か
精神的なやつもね、
そう落ちてってますよ。ということでですね、はい、お時間はあれなので、
はいはい、
まあ、紹介してたゲームを改めてね、うん、口頭で紹介したことになって、まあ、ダイレクトマーキングにしつつ、分数を稼ごうというコーナーですよ。
はい、
まず1個目にね、
初日に何を、
ホールドイットですね。
あ
はいはいはいはい。
ホールドイットってあれね、
一発目に韓国のハッピーバーボブさんがやって、2、3年前にゲームスタバでさんが入れてという形で、布を
ハンカチ、
そうですね、ハンカチがありまして、ハンカ
チの 16個の 4×4 の16個、もう何なんだこれ、16個のいろんな料理があって、
う
ん、それをお題のカード通りに綺麗に畳んでいくゲーム、
うん、あ、そう
だよね、日本語化されたよね。
そうですね、今回日本語化されまして、アクラさんから日本語がされましたので、まあ、一発目に紹介はいいのかなっていうのと、なんて言うんだろう、こう、ハッピーバーゴーさんね、サニーデーとかもね、後に紹介したのともそうですけど、なんかこういう、こう、チーク的なゲームと、遊びのゲーム、で、勉強に入れすぎないところがよくって、なんかパズルっていうなると、あれですけど、まあ、早取り良さだったりとか、何通りもね、ゴールがあるパズルっていうのはやっぱりいいので、で、これね、マクドナルドでアーティさんに買ってきてまた受け取るときに、もう何連敗、16、5、6連敗して未だに勝ったことがないっていうトラウマゲームから始めましょうっていう。
いいゲームだね。
いいゲームですよね。
ありがとう、いいゲームです
ね。でも本当にそのゲームが日本化する要素っていうのもね、カードとか人間語依存もないですし、まあ、布であれですし、なんかテーブル一つあればできるというところで、まあ、パズルってね、人間、日本人も結構好きですので、立体なのかな、立体パズルというか。
そもそも日本人って物を畳むって、切れを畳むっていうことが生活の中に入ってる人種だから、取っかかりはしやすいよね。
ですよね。まあ、ご飯を用意するみたいな感じのね、レストランみたいな感じのありますので、まあ、それは結構ホールドイットっていうものに関しては、まあ、この家にいる現状であれば、まあ、いいのかなというところはあって、まあ、一発目で、まあ、出るばっかのものを紹介しようかなという形で、まあ、ホールドイットを最初に紹介したんですよね。もうアーチャさんとはやんないですけどね。
いいゲームです、ね、またやろうね。
またね、あ、コロナ明けたらね。
本当だね。読み泣けたね。
で、2日目ですね。
はい、2日目。
グララですね。
あ、グララ。
はい。グララはですね、まあ、この会社が、もともとなんかいろんな生活用品とかを作ってらっしゃる、通販メーカーなのかな。で、名古屋の、市内に会社があるメーカーさんで、実は我々が行くはずだったゲームマーケット大阪の横並び以来ですよね。
そう
で、そこで買おうと思ったんですけど、全てが崩れつつ、まあ収録のお願いは一応軽くしてあるので、いけるっちゃいけるんですけど、まあいろんな事情でね、なんていうか、こう、自粛してるのに何かこう来てもらうとかっていうとかあるし、行くのもはばかるのかなって感じで、ことをちょっと自粛はしてるんですけど、まあ、まあ、名古屋のメーカーさんとか一番でかいですし、まあ、2人用で遊べる、4歳から遊べる、結構ね、6歳7歳とかは結構いいゲームが多いんですけど、4歳から遊べるゲームってなかなかなくって、で、今回の中でも意識的にいくつか紹介をしてるんですけど、まあ、白と黒の6ピース、1から6ピースのそうキューブね、を積んでいく、まあ、相手の色に1個乗せるだけ乗せて積んでいくっていう簡単な、その パズルのゲームなんですけど、まあ、ルールがねサイコロで、ピースを決めたりとかもあるんですけど、基本的に何て言うんだろう、こう、例えばクワルトみたいに相手のものを選んで置くっていう、うんうん、あとはその下に、ね、あの土台が土台乗せていくんですよ、
ふわって
る、
ね、
そうそう、ね、土台のその外周から出ないとかというルールがあるので、まあ、あの忘れ方によってはいくつもルールがありつつ、まあ、アレンジしながらただただ積んでいってもいいですし、最初にね黒ピース白ピースが四角にあの組み立てたんですけど、まあ、組み立て方っていうのは入ってるんですけど、まあ、申せないんですよね絶対ねあのなんていうのフォールデッド続きまして、僕不器用なんで申せないなっていうものなんですけど
これすごいね、台があるけど不安定なやつだね。
そうですね、
下駄みたいな、
あ、そうそうそうそうそう、
下駄の歯みたいなのがちょっと半楕円みたいな形でぐーらぐーら揺れるよっていうやつで
ぐらいですね、4歳以上の2人からの5分ですね、もうすぐ終わっちゃいますね。なんでまあ大きいのも最初に渡すと先楽になっちゃうし、先楽にあの置いちゃうとあの置きやすいってなってくるんで、まあその辺のジレンマも楽しめるかなですし、まあ単純に上に積む時間かと上に積むってあるんで、まあ基本ルールがありつつ遊び方をアレンジしてもいいよってことで、まああの遊びやすい、ただねただただ積み木としても遊んでもいいかなっていうね。まあ3000円後半ちょっと高いんですけど、まああのゲームメーカーではないところと、まあ名古屋でのメーカーということで、まあ、応援もしてるかなという感じですね。
これ触らせてもらったけど塗装がいい塩梅でツルツルしてて、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう
あー滑ったみたいなのが、
まあ、このメーカーさんがまたゲーム使うか分かんないですけど、うん、まあ、今後もちょっと
気になる、
ね、ぜひね開けたらあのグララの生徒機会みたいなのもね、うん、気に入りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしますですね、はい、で続いてバンディードですね。
はい、3日目バンディード、
これバンディードもあのスゴロ、まあ、ゲームバネストさんが一昨年かな2年前に出まして、その後昨年スゴロゲーさんが、日本語化してまして、ね、今年カリバ
ね
日本化するみたいですね。持ってないんで買おうと思いますけど、カリバもまあこれもですね、まあ、協力型ということで、はい、家向き家向きと言いながら、多分こたつのテーブルじゃ狭い、
狭い
ダイニングテーブルぐらいの大きさがあるといいんですけど、
いや安心は床
あ床ね、あ、はいはいはい、まあ、全員で協力するというゲームもね1個やりたいかなということで、あのカードを見せないつつというか何隠しつつ、みんなでこうバンディーとね、あの東国藩脱国藩を追い詰めるというゲームですね。あのパズルのような迷路を全部塞いだら勝ちというゲームですね。これあの無限にクリアできないゲームかと思えばすぐ終わっちまうってなって、なんかこれ運ではないと思うんですけど、出し方どういうのを持って、これ持ってるよじゃなくって、なんていうのね、こういう感じのここ止めれるよみたいな話の、まあうちオッケーしたんですけど、でもその口頭のものと、なんだろう、こう、出てきたものが実際違ったりするのも、まあ面白かったりしますんで、まあ、あの時間調整でやるに遊んでもいいですよっていうふうなね、あのコメントもあったんですけど、これ終わんない可能性も出てくるんで、まあただじっくりですし、まあ泳ぎの問題もあると思うんですけど、で床で遊ぶっていうこともやっぱりね、あのそもそもカルタとか120も畳の皆さんで、畳大きい畳でね、ある方はですねバンディード置いていただいていいのかなと思います。これも2000円ちょっとぐらいですし、まあ、あの小箱というか、あのそうですね、収納も困らないと思いますので、まあ、あのよくなんかね1枚1個なくなっても問題ないっていうのは多分問題あると思うので、ボードゲームはね、あのなくなったら問題ないわけではないので、まあ全部いるかなと思いますね、うん、4人までかな、2人から、
ここの道俺に任せろっていうよくわかんない説明が、
ね、ああそう
ここは死守できるから大丈夫、他を回ってって言ってやるのが楽しかった。
ああ確かに、うん、
楽しかった、う
ん、あでもすごく屋さんのアプリで確かに体験ができるみたいなんで、
あそうなんだ、
そうそうそう、なんでちょっと遊んでみてよければっていう感じで、アプリとね、なんていうの、まあ、ボードゲーム違いますんで、アプリでも全然違うんですけど、ゴイタのアプリ、あれって確かなんだっけ、あの死で上がる
死
ができないようになってたんだ、
ね、できないない、うん、ないない、
なんで、まあ、そういう手順で何かこうやっぱり生のモノルールと、やっぱりアプリのランダム性とは違うので、まあ、人間の心ほど一番使用できないものはないですからね、
そうですね
ゲームやるとね思いますよね。バンディードですね。で3つ目がです、4つ目、はいはい、4日目ですね、
4日目、
まあ、泥棒技術のマジックパンツですね、
パンツ、
はい、はい、 ちょっとね、あの、はい、これが発売した頃に、うん、ちょっと私金欠でお金がちょっとなかった時に、はい、じゃあ私買うわってあちゃん買って、うん、ニシキで大人気だったっていう例のやつですね。
あの電気屋さんで見つけたんだよね。探して探して、ね、うん、やっとあったぞって言って買うって言ったら、いやお金がないからやめとこうかな今はって、うん、見逃すって言ったんだね、うん、もうちょ買おうかなって
でその直後のね、ニシンのイベント、マジックマサイベントがあった
んで、マジックマサのところに行って、三好のところかな。
あれ買ってからもう1年
経つか。
ね、
経つね。
5月だもんね、確かね。かな、わかんないかな。
あのパンツに夢中で。
パンツに夢中ですよ。パンツっていうか、まあ、ズボンなんですけどね。
ズボンなんだけどね。
ね、あれね。
パンツじゃなくて、パンツの方だね。
パンツの、そう
マジックパンツだね。
でキャッチザボックスってもともとあって、うん、まあ、あの、キツネのギミック会社なんですけど、キツネが卵を盗むみたいな風習、何か絵本とかでもあるんですけど、お話があって、まあ、そういうのをモチーフにして、外国版では、なんだっけ、卵で、日本語版で宝石を盗むっていうところで、まあ、リメイクというか、ローカライズはされてるんですけど、これもね、ぜひ畳の広い部屋でやっていきたいかなと思いますね。
テーブルの上はちょっと怖い、
ね、いいんですけど、こたつとかなんかね、ちょっとね、部屋がちょっとお汚い方がいらっしゃったら
こちゃこちゃしてる、
ね、一生見つからない宝石になってしまうのでドラゴンボール並みに捜索することになってるのでちょっとね。でこれこの間2000円ぐらいで売ってて、
あ、なんか安くなってたんだっけ。
そうアマゾンで、うん、僕らねもう1年前にぐらい買ってるんで、うん、もうその余剰分はそうだと思うんですけどこれはなんて言うんだろう、こう、どっかのゲーム会とか行った時に家族で遊んで、なんかこうおばあちゃんとかお父さんがもう顔芸するから驚くっていう、ってなって、そんな驚くっていう感じで、なんだろう、こう買う、それこそね、ガスアウトとかと一緒ですよね、っていうゲームもあるんですけど、それもポンポンポンってある程度押してって、ガスアウトの場合はある程度来るとブーなるみたいな感じで、これはトントントンと何回か押していくと、ある程度のところで、パンツが下にピシュッと入っていくというゴムで。振動で
冷えるんだよね。
そう
それこそマジックのように、
うん、それが蹴った時にポケットに入れていっているランダムで入っている宝石が散らばるっていうゲームなんですけど、もうギミック的には構造的には、うん、なんていうの、こう大したゲームじゃないというか、昔からあるようなゲームなんですよね、うん、ただそのパンツが収納されるスピード、
うん、
あれ秒ですね、秒
秒いかないよね、
かないですよね。
なんか本当に消えた。
そう
大人になれば、なんか年を重ねれば重ねるほど何が起こったの今っていう、
そうで、なんかもうね、子供が夢中になる、
うん、
だから爪切ってないと怪我するね、あれね、
あれは本当に
ね、うん、なんでまあ安いですし、はい、まあ、それこそ電気屋さんで最近、ね、あちなみに言いましたけど、うん、あビッグカメラとか電気屋さんでも売ってると思いますし、まあ、トイレはそれで回るとこあるのかなって感じですけど、うん、まあ、日本のメーカーさんが出してて、うん、いわゆるボードゲーム専門ショップではないところに発売されてますので、うん、まあ、手に入りやすいのかなというところですね、これはね。
ねえ、なんかポンって置いてって、あれこれは何だいみたいな感じ
で、そうもう少しすればもうちょっと安いかなと思うけどまあね、買った時が一緒だと思いますんで、よかったら買ってくださいということですね、はい、で次がアップダウンですね、
3日目。はい、
そう、これは子供向けというか、
はい、
ジリーさんが出すっていうか紹介したって感じです。これね、うん、勝ち方がわからない大富豪として有名な、
はい、何が起こってるのってよくね。
そうなんですよね。で、アーチャーさんがスカウトと間違えたっていう有名なゲームですよね。
みんなからそれはスカウトだって、
そう
攻められる。
アップダウンとスカウト遊んで、うん、これって変えてこうなんだっけって、それはスカウトって使う。
みんな全員揃ってね、
そう
あそこまで私は攻められる必要があったのか分かんないけど、
そう全員でなんかね酔ったわけではないのにってことで、まあ、スカウトもすごいですよね、うん、今回2版も出ましたし、うん、去年のゲームはがきからね、いまだに根強い人気持ってますけど、うん、その中で、まあ、手札を上下で変えるっていうギミックがあって、うん、まあ、ゲーム中に入れ替える
ね、
うん、で下と上の数字が決して一致してるわけではないので入れ替えてって、枚数をフォローする、
うん、
枚数をフォローしつつ、数字の、なんだっけ、数字の、照準高順がゲーム中に入れ替わるというゲームですので、もう計画通りいかないし、まあ、勝ち方がわからないんですけど、まあ、理不尽なゲームだと思うんですよね多分ね。 ただあの日本に広まったウノだったりとか、うん、なんかいろんなトランプのゲームとかって日本が発信の、うん、理不尽なゲーム多いんですよやっぱり、うん、なんでそのルールなのとか思うし、よくよく聞くと、うん、なんていうのこう、ローカルルールだとか多いので、うん、理不尽なルールに耐性は日本人でもあると思うんですよね、アップダウンっていうのは。上で何かわけわからないし、でもなんとなく面白い、うん、理不尽だなと思うルールも耐えれる日本人としてはアップダウンが合うじゃないかなっていう、うん、とは思ってますね。ぜひねまたプレイワーズさんが日本化せまして、うん、店舗で言ってましたけど、うん、ジェリカビさんの方でも取り扱いということなので、うん、ぜひねアップダウンね、あの理不尽なゲームが遊びたい方これ8人が何人ですかね、
結構な人数遊べる、う
ん、できるんでよかったら、ね、僕のね、うん、あの王子会でのみんなメンバーはね、うん、アップダウンノーインスタできるんでもうみんな
これあれだよね、急に来る大富豪みたいな、
あそうそうそうそう、
革命が急に来ました、革命が維持しましたみたいな、
で革命待ちすると全然来ないっていうしかもあの革命のタイミングが自分で入れるんですよね、でもね、
そうそうそうそう、うん、ねえ
勝ったことないこれ、
一回もひっくり返らなかった時あったね、
あったあったあったあった
アップダウンの意味とは、ね、
そうそうそう、ずっとアップアップだと思うね
そうそうそうそう、
で次がですね、お菓子屋さんの魔女ですね、
はい、
はい、これもちょっとまたですねバランスゲームで子供向けのゲームで、昨年末ぐらいかな、もともとあとスゴロク屋さんでも発売したんですけど、うん、今回スゴロクさん日本語化ということでね、うん、日本語版さっきのあのバギーでもそうですけど、はい、まあリメイクされてこうで、まあ、あのデザイナーさん的にはスティッキーとかデジャブとかね、うん、まあ、有名なゲームいくつも出してらっしゃる方のデザイナーなんですけど、うん、これがまあなんていうのスティッキーとか、うん、なんかそのパッとやってパッと終わるバランスゲームっていうので、うんうん、まあ私もあちゃさんもそうですけど、まあ、いろんなねイベントに行って、その不特定多数でそれこそ立ってゲームするとか、うん、なんか時間制限のある高いゲームするっていうゲームをチョイスすることがよくあるんですけど、うんうん、まあそういうものだったりとか、はい、ちょっとなら遊んでもいいよっていうなんか忙しい親御さんだったりとか、うん、ちょっとなら体験してみたいっていうボードゲーム知らない人だったりとかするときに、どんなものがいいかなといえばスティッキーがすごい強かったりするんですけど、バッキャッチとか、うん、だけどなんていうのこのギミックを含めて、うん、スティッキーは武骨なというか金の棒と倒れるの で同じバランスゲームであるんだったらこのバシャダの魔女の方が、うん、なんていうの世界観を含めて
可愛いよね、
可愛いですよね、うんうん、なんかちょっと別の場所遊んだ時は一個なんかねミープルかなんか入れて、うん、魔女が本当にいるよみたいな感じのものを作ったりとか、それもなんか世界観もあるかなって感じ で魔女が部屋にいる間に寝てる間に食べちゃおうみたいな感じ、うん、みんなみたいな物語性の主人公になることもありますし、うん、でもこの倒れる瞬間の、うん、なんていうのこうバサッていうこうなんていうのこう、うん、何とも言えない感じがいいですよねあれね、うん、
これそもそもあれだよね、箱が外箱が全部コンポーネント化する、
そうそうそうそう、全部が一気のコンポーネントになってるっていうものなんで、すごくなんか
蓋のところに底を入れてその隙間にカード立ててお家ができるのね、
で上に乗せていくとだんだん寄せていくと
屋根になって、それを一枚一枚取っていく、めちゃくちゃ可愛いじゃん、もう
可愛いし面白いし簡単できるし、これくらいだったら親御さんもつけていくしかないかなと思うし、うん、値段もまあねボードゲームの値段っていうのはあの認識は様々と、僕らねあのちょっと変態なので安いと思うんですけど、値段は2000円弱ぐらいだったので、うん、ですのまあできるかなと思うし、うん、無限に遊んでいただけるかなとは思うゲームなので、うん、まあ、あのまずね子供向けのバランスゲームとかで今おすすめのもの、まあ、最新のゲームのではなくリメイクというかね入れ替えされたものになりますけど、うん、まあ、これ持ってて損はないだろうっていう、
損はないこれ本当に、うんうん、好きこれ好き
ですよね、うん、であれですよこれですよ次7日目ですね、レオ特屋に行く、まあ、レオっていうゲームで、うん、まあ4年ぐらい前かな、 4,5 年ぐらい前の、ドイツゲーム大賞の、うん、キッズ部門最初ノミネートっていうのがあって、うん、まあ、SDJ と呼ばれてるシリーズの中の、まあ、の中の ドイツのキッズゲーム賞の最初ノミネートで、後の、ドイツゲーム賞っていうのがあって、そのキッズゲーム大賞を取ってるゲームで、うん、まあ、その年の、まあ、ほぼナンバーワンというかのゲームになるゲームなんですけど、はい、確か今年スピンデレラだったかなと、国千谷先生のムムムのと一緒に並んでたゲームだったはずなんですよ多分ね、うん、でこれはあの当時本当アチャさんがゲームする前というか、うん、エムクロさんとかと会った時点で、うん、キッズゲームが欲しいですって言ってマネさんに当時会って、うん、アチャさんも俺持ってらっしゃると思うんですけど、うん、なんだろうこうメモリーゲーム、うん、っていうの大人 になるにつれてだんだんメモリーね記憶が落ちていくし、まあ記憶がない有名なアチャさんなんですけど、はい、で、はい、メモリーゲームの一種で、何度も何度もチャレンジをする、まあ5日間に4回5回かな、うん、チャレンジしていって、あのレオ君を、
はい、
に徳屋さんに連れていくゲームですよね、
うん、
ただレオ君は途中でお友達に会ってしまうと喋ってしまうと、うん、レオ君の起動時間が決まってるんで、
はい、
喋ってしまうと時間が過ぎていくと、で過ぎていってしまうとレオ君のヒゲがどんどんどんどん溜まっていってしまうよっていうだけで、うん、であのゲームって負けた勝ったとか、まあ、死んだ殺されたとかっていうゲームがやっぱあると思うんですけど、うん、このゲームの最終目的としては良かったね都会に行けてっていうのは大成功なんですね、
うんうん、
で大失敗はああ伸びちゃったってなる
のボサボサやん
そうそうそう絵本の世界観でしてね、もう終わったところで何も誰も傷つかないし、うん、誰もなんて言うんだろうこう損をしないっていう感じ、うん、であのメモリーゲームなのでその何にどこがあるかっていうのをめくってって、うん、途中で失敗してもそっからじゃなくてスタートに戻るんですね、うん、でめくったりとか裏返るので、うん、覚えていかないといけないってで、さっきと集まってないですけど、うちのね、はい、サークルメンバーと昔に遊んだ時に、
はい、
評判がいい遊ばせてくれよって言われたんですよ。ただ、1日目でゴールまで行ったんですよ。
お
ほぼね、途中にあの時間経過をする子もあるんだけど、時間経過をしない子も全部くぐり抜けて、時間ギリギリぐらいでゴールさせよう。
へー、すごい。
2回ぐらいちょっと人生で、その、
うん、
え、こういうゲームって、多分違うと思うで。メモリーゲームなんだけど、まあ、メモリー要素があるけど、まあ、勘でもなんともなるよっていうゲームで、とにかくねコンポーネントも可愛い。
可愛いよね。
で家族で遊ぶと、うん、あのやっぱり大人が勝ちすぎるゲームってあるし、大人と子供は真剣に協力してメモリーを覚えつつ、うん、まあ、あのもっとちっちゃい子はサイコロというかなんかね、うんうん、を振ってあげるとか、あのいうようなやつで回るんですけど、このゲームね最高じゃなくてカード使ってね、うん、やるし、そのカードを公開するみたいな話、ただ難易度を上げていくとちょっとなんかもっと縛りが入ったりもするので、うん、まあ、あのニュース的にはまだあるのかな、ねの方々ですけど、あのレオどこへ行くか3000円安いちゃくらいかな、うん、これはちょっとなんだろう、こう地域ゲームとは違うんですけど、まあザ子供向けゲーム、ただ親も遊ぶと、うん、なかなかの難易度かなっていうゲームなので、よかったらですね
協力してね、
はい、
楽しいよね。
であとこれにゃんこ並べ先生、
にゃんこ並べ、
はい、あの福井先生ですよ、大好きな、
大好きな、合ってないね、
合ってないですね、福井先生ちょっと意味忙しいみたいなのでなかなかお会いできないんですけどまあ連中っていう場合でですね、あの、うん、コア7番勝負後に紹介する、また紹介する、はい、おさんばギャンもそうなんですけど、うん、まあバッキヤンもそうなんですけど、
うん、
まあ連中というね、あの、うん、囲碁のやっぱ先手有利になるところをルールを調整したみたいな感じのところの、うん、連中スピード感のある問題ですけど、まあ日本でもね結構その有名な方いらっしゃったりとか、
はい、
で伊織さんね、桑野、うん、の関係で連中と関係者とかもねちょっと顔見知りになれたんですけど、
はい、
まあその中で将棋で言えば動物将棋っていうのがあるんですけど、うん、まあ、その辺の普及を目的とした子供向けの連中、にゃんこ並べという形で、普通の五目並べもありつつ、まあ置き方の禁止ルールがいくつかあるので、
うん、
その辺を調整したものがにゃんこ並べですね。
かわいいよね、コマがね。
そうなんですよ、ただただ並べてもあれですし、レンジやったことない人とかでもそうですけど、やっぱり囲碁将棋とかってやっぱりね藤井聡太さんの影響もあってやってらっしゃる子供が多くて、亡くなりになった頃のきなもので一回やったんですけど、あの小学生でボロ負けにされるという以来封印しようかなっていう感じのぐらいのトラウマを持ってるんですけど、まあいいゲームですよ本当に、あのゲームは、うん、まあいろんなメーカーの方にあの流通もされてますんで、まあ東京アンズだったとかね、そういうところにあって、のであのぜひぜひね、
うん、
連中というものに触れてもらうと、100年ぐらいの歴史はまだまだまだね、バックギャモンとかそれこそね、囲碁とかチェスとかもっと前からあるんですけど、うん、まあそういうものの中の一個に触れてみてもいいのかなと思いますし、結構やるとねあのハマったりするのもいますし、あの福井さんはイケメンなのでファンも多いのでぜひぜひね、あのサインくれてたらくれると思うんで、まだあるのかな分かんないですけど、まだですね、ぜひぜひね、ニヤンコダイブ買ってみてください、ね、で次ですね、次は昨年買ったクワドロカラーですね。
クワドロカラー、ああ。
これもなんかね、うん、ジェリーさん あのバイヤーさんの方が昔からこうローカルしたかったってことで、
うん、
まあいろいろと勇気を伝って、うん、今回 できたっていう感じなんですけど、
はい、
これもあれですよね、ボードが本当にカラフルなボードと、うん、そのカラフルなタイルを載せるだけっていうふうになっていくんですけど、で全然なんて言うんだろう、こう難しくはないというか、構造的に置くだけなんですけど、うん、大体ないとか、
そう、そのこのタイルはないとか、
ないないない、
もともと大きいボードがあって、うん、引いた3枚のタイルか、1枚1枚色の 4角しか、なんていうの、
四隅ね、
四隅、
四隅ね、四角ね、
もうね、
うん、それはいいけど、
いいんだけど、その四隅の色がちょうどいい、うん、きっちりはまる色のところを探す、
そう
絶対にある色のタイルしかないから、うん、それを探すってやつなんだけど、
であれね、同じゲームで同じタイル持ってて180度ぐるっと変えられたら分かんないですもんね、うん、なんかね、
お、何が起こったみたいなね、
あれですよね、僕この今年の取材したボードゲー楽園ボードクラスのトイさんの奥さんのユーホさん、ユーホさんなんかもう角の端に置いてにこれでいいとか言って、そうね、大人は汚いわっていう風に思ったんですけど、
4色合わせるんだよっていうところをね、うん、2色
だけ2色置いて2色は場外に出すっていう、なんか何やってるんだっていうぐらい、でもね、UFO スタイルは僕は好きですよ、結構やっぱり当時さんの奥さんがギャルなと思いますけど、
さすがだなって思いますね、
はい、詳しくはボドゲ楽園の会話、ボドゲコースの会話を聞いてくださいと思って、はい、でクワトロカーはそうなんですよ、本当に、はい、なんて言うんだろうな、今回のその10日間の意識した中で、ゲームしてないというか、
うん、
その皆さんが思っているなんか子供の頃から、ね、幼稚園児が遊べるゲームの延長線上にあるような、うん、なんていうのか、こう遊び要素がパッケージに少ない、はい、でも子供の食いつきは弱いだろうけど、大人が好きそうなっていうのはやっぱクワドロカラーですし、ちょっとなんか遊ぼうっていうのだし、ボードゲームのその入りとしてのタイルを置くだけのゲーム、でスピード勝負なんですよ、ゲームなので、でもクワドロカラーはいいですし、まあ決してこれもね、最新のゲームではないんですけど、まあ安定供給されてると思いますので、うん、まあちょっとこの箸休めだったりとか、うん、最初にやるたりとか最後にやってみてクワドロカラーはいいかなと思いますよね、
不特定多数の小学生と遊ぶタイミングでこれを出したんですけど、
はいはい、
マークいつく
ですよね、
お願い、もう一回やらせてってお願いされて
しょうがねえな、
なんとかなる気がするんですよね、おかげなんで、そ
う
そ
うそう、おかしいだろう、ないよこれって言って、ここだよって言ったら、うわーって言って、本当にコントのように驚いて喜んでくれるから、じゃあもう一回やるって言って言いやすかったですね、
不特定多数の子供と遊ぶのが中で、うん、だいたい 3,4 人ぐらいでやる、まあ、4人目ですけど、うんうん、まあ、このゲームあれなんで、まあ、人数増やしても大丈夫、うん、で壊れないですけど、 4,5 人いたら1人絶対めっちゃ強い子ですよ、
うん、
女子とか男子でもそうですけど、うん、すげえ強いとこをいるんで、その辺が面白いですよね、多分ね、
お前神だな
って、そうめっちゃ強いなっていう子がいるのがたまに面白いかなと思いますね、
まあ、手っ取り早く静かにさせるには、はい、探してごらんっていうと、ね、真剣に見るから、
うん、
おとなしくなるよ、
はい、もうコアドルカラーあれですよ、僕が紹介したみたいな、はい、めっちゃ売れたんで感謝してもらわないとなと思いますけど聞いてますか、
聞いてません、
高島さん聞いてますか
はい、次だ、
はい、次、あと2個ですね、
はい、
おととい紹介したピクショナリーエアですね、
ピクショナリーエア、
はい、これピクショナリーって言って、そもそも僕は20歳、22ぐらいの時にすで、うん、にもう絶版にかかってたゲームなんですよ、ピクショナリーってゲームあって、まあ、お絵描きお題がしゲームみたいな感じで、まあ、チーム戦組んだりとかして、
うん、
ピクショナリーを使ってイベントもしたことあるんですけど、っていうのゲームで、当時もう入れないよっていうぐらいのゲームなのが、うん、まあ、最新版になって、うん、お題で絵を描いて当ててもらうんですけど、うんうん、このゲームとどうしまして、アプリダウンロードして、
アプリ必
要なんですね、でスマホとかなんかでその描いてる人の方を見ると、そのアプリを起動して、
うん、
絵が浮かび上がってくるという、
うんうんうんうん、
もうなんてですね、本当に昔の宇宙物だったりとか、
うん、
魔女っ子ものレンジャーもののような世界観がもう味わえる、う
ん、SF だね、
そうちょっと不思議なね、
うん、
ドラえもん世界が味わえるというのが、実際できてる、
うん、
ですし、資本がやっぱりちょっと入ってるんで、でかいマテリアルで、トイザースも入ってるんで、うん、これが3,000円、これ、ね、確かね、年末で、ね、3,000円切ってたからね、
ちょ
っとセールかなんかで、ね、っていうのがあって、うん、これはすごい安い、うん、テレビにつなげばもっと見れるしね、
うんうんうん、
タブレットね、でただ気をつけてほしいのはグリーンに弱いっていう、
そうね、
緑、そうグリーンがして折っちゃうので、緑に には、バッグにはしない方がいいかなと思いますけど。
緑のテーブルとか、緑の壁紙とかね、うん、緑の家電とかね。
あ、そうそうそうそう、緑のマットとかね。これぜひね、あの、うん、トイズラスでもまだまだ買えると思いますし、
はい、
まあ、ボードゲーム棚にもあるし、まあ、電池でできるし、
うん、
まあ、お家でみんなでできるし、まあ、お家でね、ステイホームということであれば、こういうのもいいのかなと思いますので、はい、よかったらね、遊んでみてください。これね、得点計算とか、時間とか、まあ、全部できますし、お題はね、カード見ますけどって感じで。で、結構ね、書くの難しいですよね、あれね。
私これめっちゃ好き。ずーっとやってた。
あ、宮田さん大変うまいですもんね。
ずっとやってたい。しかもエアだから、うん、いや、エアだからうまく書けないんだよ。言いやすい。
でも、あっさん、僕全然なんかわけわかんないことを書いてましたよ。リュウさんと一緒で。
リュウさんって、やっぱり、にぎやかしのできる人と一緒に遊ぶとね、そうそう、さらに楽しく。
当ててもらったこともないし、当てたこともないので、ただまあ、難易度というよりは、なんかその、遊んでる雰囲気が楽しいかなっていう感じですよね。
またね、お題もなかなかなやつがあるから。そうそうそうそうそう。
お題はね、あの、好きな食べ物とかでも全然いいですけどね。まあ、その辺のは順にやればいいかなと思いますけど。
はい。
で、今日紹介した、収録の仕方は、お散歩ギャモンですね。はい、
お散歩ギャモン。
はい、お散歩ギャモンはすごく、これもね、僕の番組の歴史の中で、
うん、
キスノさんですね、バックヤマ協会の会長さん、キスノさんで、あって、ニャンコ鍋と一緒で、で、取材させていただいたりとか、はい、バックギャモン時代がね、キリンが来るで、
うんうん、
織田信長が東安先生と遊んでた、うんうん、って言われるバンセゴロクっていうのが、うん、今のヒューストゴロではなくって、
はい、
バックギャモン、それこそなんかマヤ文明じゃないけど、その辺の頃から遊ばれてるゲームなんですね。エキソチアは一番古いんじゃないか、電柱とかよりもね、将棋碁とかよりも古いんじゃないかなと呼ばれてるもので、うん、まあ一時期ね、今もそうかな、チャンピオン、世界チャンピオンが日本人の女性だったりとか、それあるんですけど、ただ、バックギャモンでどっちに進んでいいのかとか、うん、得点計算って難しいゲームがあったんですけど、うん、で、キズノさんが、まあ数年前から手掛けられたものが、昨年クラウドファンディングで成功して、
はい、
出たということで、買ってますね。う
ん、これかわいい。店員さんがね、
う
ん、
か
わいいんだよ。
そうそうそう、東京ハイウェイで 1.3 とかが、
うん、
作られてるんで、
そうなん
です
よね、
あの方に頼んでいただいてコマを作ってらっしゃるということで、うん、で、今回出て、うん、バックギャモンね、U の字っていうのかな、くの字っていうのかな、こう U の字、
あ、行って帰ってくるって、
そうそうそう、それが、ね、それが半分なので、うん、行くと戻るのがこう交差するような感じになってるのが分かりやすいですし、しっかりとハーフになったからといってバックギャモンの面白さというか、
うん、
なんかいいところがギュッと詰まってるようなところがあるんで、これもちょっとね、まあ、3,000円ぐらいで買えますけど、まあ、2人で遊ぶゲームということで、それこそね、しっかりとしたジレンマというか、うん、難しさみたいなものもありますし、面白さもしっかり出てますので、うん、まあ、お散歩ギャモンぜひね、今キリンが来るですごいやってますけども、多分ね、現時点でね、ネタバレじゃないですけど、信長のお父さん死んじゃったんで、もうバンスゴロクないかもしれませんけどまあね、バックギャモンバンスゴロク何ってバッキョみたいなもんなんだよって感じで遊ぶのもいいんじゃないかなと思います。
うん、
だけで全部紹介しましたよ。
はい、早い。
1時間が経ってますか。
50分ぐらいかな。
あ、じゃあもう十分ですね。
力尽きてる。
はい、またね、10日後とは言いませんけれど、
はい、
またこういう感じでね、ゲーム紹介ね、まあ、はい、まあ、どれも多分手に入ることはそんなに難しくないゲームだと思いますし、まあ、どれもね、お家で遊ぶゲーム、そして家族で遊ぶゲームとしては、
うん、
決して難しくない、
うん、
何度も遊べるようなゲームを一応紹介しましたので、
はい、
まあ、冒頭でね、やっぱ対面で遊ぶということで、まあ、家族と遊ぶもそうですし、まあ、それをね、うん、ゲーム会を持っていただいても、
うん、
やっぱりみんな広く遊べるゲームだと思いますんで、
うん、
子供が遊べるゲームほど真剣に音がすれば、ね、いやらしかったりとかなんかこうあると思いますんで、よかったら遊びたいかなと思ってますね。うん、はい、
はい、
というわけでどうでした。
いや、どれもこれももう一回ってもう一回やろうっていうのが言いやすいゲームで、
うん、
いいな、良かったなって思いますよ。
これがね、うん、こう自粛が続けばどんどん増えていくので、だんだんだんだん味がしないようになるかもしれませんけど、よかったらね、ツイッターの方でもね、とりあえずツイッターの方でお付き合いいただければなと思います。
はい。
はい。じゃあね、もう開け、はい、早く開けてですね、自粛ね。
本当だよ、もう、外に出たい。
ね。
職場と家の往復は嫌だ
ね。まあ、この後もう一本撮るんですけど、
はい、撮るな
わけでですね、はい、今回はですね、まあ、いろんな話しましたけど、はい、まあ、名古屋に報告することが今のところないということと、
ね、
まあこんな活動してますよということでした、うん、
はい、
はい、じゃあですね、うん、じゃあまた次の回でお会いしましょう
私たちは数分後になります
、
ちょっと休憩してるね
では、はい、今回の相手は何乗るよ太陽食品ガスと、
はい、はい、あーちゃでした。
はい、せーの、
グッナー。